今朝これまで何回か見ていますが、イエス様の命じたすべてのことを守るという、ね、シリーズをまた続けています。今日はそういうシリーズの中で、イエス様が私たちに命じた事柄ですが、私を愛しなさいというね、私を愛しなさいということを共に御言葉から考えていきたいと思います。もちろん聖書、神様のお言葉にはこう愛について多く記されています。神様の御胸の基盤というかね、こう本当基本というか、そういうふうに言えると思います。愛という言葉がよく使われます。私たちがその神様を愛し、あるいは他人を愛することがその掟であり、主の御旨であるわけですね。そういう意味では、イエス様が私を愛しなさいとおっしゃるには驚くこともありません。非常にこう自然だろうと思いますね。で、結局聖書を見ますと、この愛がなければ他に何も本当に無意味だと聖書言ってますね。他は何もかも無意味だと言います。ですから今日はこの礼拝というところで私たちは集まり、そしてこの共に賛美し、祈ったり献金を捧げたり、今説教もね、こういうふうにこう聞くわけですが、お言葉をね聞いて聞くわけですが、礼拝は大事だと思いますが、もしもですね、この礼拝に愛というものがなければ、すなわち例えば今日のテーマはこの私を愛しなさいということですから、イエス様への愛がなければ賛美をしても献金を捧げても祈ってもお言葉に耳を傾けても、ある意味無意味、意味をなさないというね、こういうふうに言えるわけですよね。イエス様が私たちの愛を要求されるわけですね。私を愛しなさいと命じるわけですね。で、今日の箇所、マタイによる福音書の10章の34節から見ていきたいと思います。マタイの福音書10章34節から39節まで読みますが、19ページになります。聖書の終わりの方の19ページですね、なります。マタイの10章の34節ですね。34節から読みします。私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら、私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私についてきなさい。私にふさわしいもの、ごめんなさい、自分の十字架を追って私についてこないものは私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとしたものはそれを失い、私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとします。こういう箇所ですね。で、特に今日はこの37節を中心に、他いろいろ見ますけれども、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。ね、この箇所を中心に見ます。私を愛しなさいとこうイエス様がおっしゃってますね。で、まずですね、そのことについて、 イエス様がどれほどな愛を要求しているのかを少し考えたいと思いますね。どれほど私たちがイエス様を愛すればいいのでしょうか。どれほどイエス様がその愛をどの程度の、ね、愛情を要求しているのかということですね。で結局今まあ読みましたようにこの37節では父や母を愛する者は私よりも私にふさわしくない、また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありませんとこう言っているところに、まあ、まとめるとすればどなたよりも愛すべきだというふうに言えると思うんですね。どなたよりもというのもこの最も私たちにとって親しいものとは案外父母あるいは我が子、ね、息子娘でそれに勝る愛を私に それに勝る愛を持っていなければいけません。それでは私にはふさわしくないとこうおっしゃるわけですね。まあ人間関係の中では案外ですね父母息子娘というのが最もね親しい、まあ、もちろん最もこう夫婦の間柄もその一つでしょうけれども、でもそのようにしてイエス様が私たち人間が罪深い人間ですよ、この私たちの罪深い人間が本当に大事に思う、そして愛を罪深くても、まあ、案外注ぐあるいは持つこう間柄ですね、父母あるいは子供にでそれに勝る愛がなければならないとおっしゃるわけですね。まあ、最もそれはこの父母子供に限定するわけではありませんね。一つの、まあ、例えですからね。でもそのような普段皆さんが本当に愛を持っているこの相手に対する愛に勝る愛でないといけないということですし、もちろん聖書はこのように父母あるいは子供を愛することを私たちに強く勧めますから、ですから決してその父母や子供を無視して、ね、私を愛しなさいという意味でもないわけです。この父母を愛します、子供も愛しますが、でもその愛に勝る愛を持って私を愛しなさいと、まあ、おっしゃるわけですから、ですからそれは大変高度なですね、本当に愛に満ちたそのような愛であり、どなたよりもですねこのイエス様を愛するというこういうことをイエス様が命じまた要求しています。まあ、この背景を見ますとですねイエス様がなぜそういうふうにおっしゃるか、それは例えばその前には平和をもたらすために来たのではないというんですね。まあ、最もイエス様は私たちの心に平和を与えてくださるお方ですが、イエス様は言わんとしていることは、私に従うときに周りの人たちはそれを反対しますよ、場合によってはそれは身内の人もその父母子供までもそれを反対します。そのような中で誰に従うかをこの愛によって決まるわけです。すなわち父母子供の方を優先するとすれば、彼らへの愛がキリストへの愛により多い、その方を愛するわけで、その場合には私にはふさわしくない、すなわち私に従えるようなそんな弟子は違いますよというんですね。私に従う者はそのような覚悟が必要です。すなわち私を優先する覚悟ですね。父母子供よりも強い愛を持って私を愛しなさいと言います。でもさらにそれに加えてイエス様はこんなふうにも言ってますね。38節ですが、自分の十字架を追って私について来ないものは私にふさわしくないものです。自分の命を自分のものとしたものはそれを失い、私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとします。ですからこの どなたよりもということに、まあ、すなわち他人ねということばかりではなく、今度はさらにですね、自分自身よりも私を愛しなさいとイエス様は言うんですね。自分自身よりも私を愛しなさい。ですからその自分への愛情以上にイエス様を愛する、そのようなことではなければ私たちは十字架を追ってイエス様に従えないわけですね。すなわち迫害や問題やいろんな困難に遭いますと、それを手放します。自分が可愛いので。ですからもしも私たちが自分の命をイエス様以上に愛さなければならないとイエス様言います。これが主の御旨であり、願うことです、要求することですね。まあ、この十字架を追ってくるということは、自分の命よりもイエス様に従うことを優先する、すなわち死ぬまで、死ぬほどのこのイエス様のためなら死んでもいいというようなこう愛情を持つというね。もちろん自殺とかそういう話でないですよ。でもその必要ならば、イエス様のためなら命を捧げる、それほどの愛情を持っているというね、まあ、こういうことを意味します。イエス様がすなわち私たちのあらゆる分野において、私たちの愛情のあらゆる分野において一番でなければならない。何をとってもイエス様が優先、この自分の人生の中も、またその周りのこの愛するこの家族やそういう方々の中でも優先、イエス様を優先するということです。ですからまあこのように考えると、このイエス様が要求しているこのね、私を愛しなさいとおっしゃるときに決して半端な要求ではないんですね。大きな大きな決断が必要ですね。決して軽いことではありません。でもイエス様に従うためには、本気でですね、イエス様に従うためには、本気でイエス様の弟子として従うためには、このような愛がなければイエス様には従えないということですね。私にはふさわしくない、ね、私の弟子にはふさわしくないとね、こうイエス様はおっしゃるわけです。で、まあ、そのようにですね、こう考えますと、そうするとちょっとこういうふうにも考えると思うんですね。なぜイエス様がそのように命じるのか、要求するのか、なぜこのようにこのような愛をですね、私たちに命じたり要求するのか、まあ、こういうととっても失礼に聞こえますので許してください。イエス様がわがままだからではないんですよ。まあそういう人もいますよね、私たちの周りに、ね、私を優先しなさい、誰よりも私を大事にしなさいとね、私たちにこうそのように要求する周りの人も、まあ、いなくはないわけですね。まあわがままな子もいます ね。でもまあ大体大人になっていくとそういうのを捨てるはずですが、まあでもそのようなね、わがまま、そういう人間も、まあ時に私たちもそういうふうになることもありますが、でもイエス様の場合にはですね、わがままだからこのようにですね、私を優先しなさい、私を、ね、一番愛しなさい、他よりも自分よりもというような要求ではないわけですね。それはなぜこうわかるかと言いますと、イエス様の人生そのものは決してわがままな人生ではありません。自己中心の人生では決してありませんね。いや、むしろ逆じゃないですか。人のことを思い、愛を注ぎ、命を捧げ、私たちを救うために命も、そしてまた十字架においてもその全てをお捧げくださったわけですから、わがままな人はそうはしませんし、自分が一番、自分が可愛いと思う人はそんなことはしませんね。決してイエス様はそういうお方ではないです。まあそういうようなね、この罪深い人間の目から見ると私たちに映るかもしれませんが、決してそうではないんですね。 でもじゃあなぜそのようにイエス様が要求されるのでしょうかね。このようにこの私を誰よりも自分自身よりも愛しなさいとイエス様はおっしゃるんですが、なぜでしょうか。それがまず言えることは、イエス様がこのような愛にふさわしい方だからですね。イエス様がそのような愛を受けるにふさわしい方です。まあ、もう一箇所ちょっと見ますと、まあ、ここに戻ることもありますので、後でちょっとね、なんか挟んで、ピリピのピリピ人の手紙ちょっと見たいと思いますが、ピリピ人の手紙の2章のところですね、384ページになります。384ページ、ピリピの2章の4節から、ごめんなさい、1節から11節まで、ちょっと長いんですがお読みします。384ページ、ピリピの2章の1節から11節ですね。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事も自己中心や共栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られたものです。まあ、ここまでちょっと見ますとね、結局パウロはこの教会に一致を要求してますね。一致しなさい、ね、わがままをやめてください。自分のことばかり考えるのをやめましょう。他の人のことも顧みなさい。そしてそこで何を、じゃあどなたをその模範としますか。キリストを模範としますね。さあちょっと読みますと、6節、キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないと考えず、ご自分を無にし、使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人として性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白し、父なる神が褒めたたえられるためです。このイエス様は私たちのこのような愛、すなわち誰よりもイエス様を愛する、このような愛を受けるにふさわしいお方ですね。決して自己中心ではありません。いや、ふさわしいからこそそのように要求し命じています。イエス様は神です。イエス様は私たちの創造主です。お作りくださったんです。イエス様が私たちの救い主です。私たちのために十字架にかかられ、命を捧げ、そして私たちに救いをお与えくださいました。イエス様が全ての主の主、王の私たちの主であるわけです。イエス様はこの教会にとって、信者にとって花婿と呼ばれてますね。愛を受けるにふさわしいお方です。ご人格を考えても本当に素晴らしいお方です。この知恵に富み、愛に富み、忍耐深く、本当に私たちのにいろいろ捧げ、励まし、まあこう切りなし褒めることができますね。このようなお方です。ですからそういう意味では、この 私を誰よりも私を愛しなさいというですね、イエス様の要求、イエス様の命じることは神様の御旨にかなったご命令であり正しいことです。決してそれは間違ってはいませんね。でさらにでも加えたいんですが、ちょっとさっきの10章、マタイの10章の39節に戻りますと、まあ、先ほども読んだんですが、ここではこのようにありましたね。19節ですが、19ページですが、マタイの10章39節、自分の命を自分のものとしたものはそれを失い、私のために自分の命を失うものはそれを自分のものとします。ありますね。結局イエス様がこのように要求される、このように命じるのは、私たちを愛するからそのように私を誰よりも愛しなさいというんです。まあ、どういうことでしょうか。こういうことですね。もし私たちが他人や自分を優先した生き方、すなわちこの39節にあるように自分の命を自分のものとしたものはそれを失うというんですね。この人生を無駄にしてしまう一番早い道はここなんです。イエス様を愛さない道なんです。イエス様より自分が可愛い、イエス様より他人に目を、あるいは他のものにですね、心が奪われる、このような人生は人生を無駄にする生き方ですよ。ですからイエス様が私たちを決して人生を無駄にしないことを願ってのご命令です、要求です。私を一番愛しなさいとおっしゃるんですね。だからこそさっき言ったようにイエス様が私たちを愛しているからこそそのように言うんですね。私たちにとって本当に人生を無駄にして しないように、私たちがまたイエス様を愛することによっては、さまざまさらにですね、恵みもあります。心には喜び、平安、さまざまなものが生まれてきます。決してイエス様のこの要求、この命じる、ね、私を愛しなさいということは自己中心からではなく、私たちの最善を願ってのですね、ご命令、要求です。まあ、でもこのようにですね、父母息子娘より私を愛しなさいと言われて、まあ私たちはその意味が分かりますね。でもじゃあそれをする、いざとね、こうするとなると、どうすればできるのかなというようにも思いませんかね。私たちはどうすればこのようにイエス様を愛せるのかということが大事ですね。まあ最もそれはもちろんですね、神聖から始まります。すなわちイエス様を救い主として信じなければ、こんなことは全く不可能ですね。無茶な話ですね。できません。私たちはもちろんイエス様を愛するには、まずは自分の罪の許しと新しい命をいただき、新しい心をいただき、新しい性質を持っていなければ、神聖というものがなければ、まあイエス様の弟子にでもないし、イエス様に従うことも全く不可能ですね。この箇所ではイエス様はその弟子たちに語っています。イエス様に従おうとする人に呼びかけています。従うのはいいけれども、従うためにはこういうことが必要ですよというような呼びかけですね。このような愛、すなわちイエス様を優先する愛というのは、やはり新しく生まれ変わらなければ、生まれつきの罪人の罪の性質のままではとてもとてもですね、不可能です。私たちの古い性質、救われる前のこのものは、神様を愛するどころか敵対心を持つね、そんなものでした。神様のおっしゃることをですね、好きにはなれない、そんなこう思いがあったわけですが、イエス様を信じることによって新しい心が与えられ、新しい思いが与えられ、またそこには聖霊なる神様のお働きによって、まあ このようにイエス様を愛することは十分可能だと言い切れるわけですね。まあもちろんそれは決して楽なこととは言いませんよ。あるいは決して私がいつもそうしているとも言いません。いや、このメッセージを準備しながら本当にできてないなといろいろ思わされましたし、本当にね、そのような思いでいながら、でもイエス様が命じるからには可能です。決して不可能を要求するようなお方ではないので、ですから私たちはそれを覚えますね。でそのためには、このような愛のためにはいくつかちょっとヒントがあると思いますので、少し見たいと思いますね。まあもちろん最初言いましたように、まずイエス様を信じなければ、救い主として信じ受け入れなければ全く話にはならないわけですが、イエス様を信じた弟子、イエス様を信じた者、弟子としてイエス様に従おうとする者にとって、じゃあヒントをいくつかちょっと見ますと、124ページルカによる福音書の7章のところですね、36節から見ますとこんなふうに書いてありますね。ルカによる福音書の7章の36節、124ページからですね、36節から。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓に着かれておられることを知り、こういうの入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで足のそばに立ち、涙で見足を濡らし始め、髪の毛で拭い、見足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら自分に触っている女が誰でどんな女であるかを知っておられるはずだ、この女は罪深いものなのだからと心密かに思った。するとイエスは彼に向かって、シモン、まあ、あのパリサイ人の名前シモンですね、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは、先生お話しくださいと言った。ある金貸しから2人の者が金を借りていた。1人は500デナリ、他1人は50デナリを借りていた。彼は返すことができなかったので、金貸しは2人とも許してやった。では2人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスは、あなたの判断は当たっていますと言われた。そしてその女の方に向かってシモンに言われた。この女を見なさい、見ましたか。私がこの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけをしてやめません。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私はこの女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しませんというこの箇所ですね。まあ、皆さんもきっと以前ね、この 箇所をお聞きになったことあると思いますが、まあ、この教会、私たちの教会名はアガペですね。でもこのアガペ教会、アガペとは愛という意味ですね。ギリシャ語で愛という意味ですが、この教会に来ると、まあいろんな方に言われますね。この教会に来ると罪についていろいろ先生が話します。まあ、そうですね、結構罪について話します。じゃあこのアガペという名前でありながら矛盾しているように、まあ感じるかもしれませんが、でも結局この愛を本当に理解するためには罪というものが理解できないと愛も理解できないわけです。どういうことかというと、私たちの罪深さと、そのような私たちを主がどれほど愛されたかを理解することによって、よりイエス様を深く愛する、まあ、一つの、まあ、ステップになるようにも思います。イエス様はそう、まさしくそうおっしゃったんですね。この女性は自分の罪がどれほどのものなのか、どれほど罪深いものであるかを非常に理解してましたね。認識してましたから、そのような中でイエス様がそのような自分をも許し愛してくださるということを覚えてですね、このようにイエス様の足を洗い、口づけし、まあ、この愛を表したわけです。まあ、シモンの場合は、シモンも罪人ですよ。でもシモンの場合は自分のことをそのようには考えていないわけですね。まあきっとシモンも自分は完璧だとは思ってはいないんでしょうけれども、でもそんなに罪深い、いやこの女性は確かに罪深いと、このシモンが見下して、ね、どういうことでしょうか、でイエス様はなぜこのことを許すのでしょうかとですね、こうイエス様をも見下して言うんですね。ですから彼は自分の罪を十分に理解していない、十分理解していませんので、おそらくイエス様を救い主として信じてもいないんですね。でもそこにはもちろん愛情もないわけです。私たちが自分の罪がいかに罪深く、本来ならば全く一滴のこの何て言いましょうかね、このお許しの可能性が一滴もない、本来ですよ、本来ならば私たちは全く見込めない、そういう身分であるのに、そのような私を主はなぜかわからないけど愛してくださった、そして私のために十字架にかかってくださった、私の代わりに罰を受けてくださった、そしてそのゆえにだけ私はこの今の、ね、私がある、今の私、すなわちこの愛にを受けるこの私が一方的な愛です。何か私が特に何かをしたからではなくてですね、まあ、そのようなことのことによってですね、イエス様の愛をよりリアルに、まあ、感じ、またイエス様を愛することとつながるわけですね。まあ、イエス様はそうおっしゃいましたね。自分の罪を十分に理解していなければその分イエス様を愛せないのだと、ね、自分の罪が見えるほどにイエス様を愛せるのだとおっしゃるんですね。でもう一箇所ちょっと見たいと思いますが、第一ヨハネの4章の19節ですね。第一ヨハネの4章の19節ですが、第一ヨハネの4章19節ですね、470ページになりますが、私たちは愛しています、神がまず私たちを愛してくださったからです、ありますね。このイエス様を愛するすべてよりも、誰どなたよりも、自分の父母、自分のこの我が子よりもイエス様を愛するとためには、まず私たちはイエス様の愛を経験しなければならないわけですね。 このイエス様に愛されたからこそ可能であるわけです。でもその愛に私たちはとどまらなければならないんですね。イエス様が他の箇所でヨハネによる福音書の15章の9節にはこのようにイエス様がおっしゃってますね。212ページですが、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。私の愛の中にとどまりなさい。まあ皆さんどうでしょうか。私はつくづくとそう感じますけれども、本当にイエス様の愛を覚えたり、あるいはイエス様への愛を覚えるときに、でも注意しませんとすぐに他の何かで心が奪われ、そしてイエス様への思いがこうどっか行ってしまうようなね、あるいは薄れてしまうようなことをたびたび経験しますね。私たちはそのような弱いものです。だからこそイエス様がこのような9節に私の愛の中にとどまりなさい。確かにイエス様は私たちを愛してます。また確かに私たちはイエス様を愛すべきですが、その愛にとどまるというね、ということが重要です。もしもそこから離れますとすぐに戻るというね、こういうことが重要です。ヨハネもこのことを特に強調してますね。私たちは常に自分に聞かせなければなりません。私はイエス様に愛されているものです。特にヨハネはそう言いましたね。この福音書を見ますと自分の名前を使いません。ヨハネ自らの、ね、ことをこう話すと、イエス様に愛された弟子というこの表現を、ね、使ってヨハネとかね、私とか言わないで、ね、イエス様に愛された弟子というふうな、ね、表現でこうしています。ヨハネは大変このイエス様の愛を強調し覚えているんですね。私たちも自分にそのように聞かせ、考え、その愛にとどまるべきです。じゃあ最後になりますが、まあ、このようにですね考えてきたわけですが、イエス様をこのようにじゃあ愛していますかと最後にねちょっと考えたいと思います。今日ねお集まりの私たち、私も含め、まあ、このようにねイエス様をどなたよりも愛しなさいと主がおっしゃるんです。命じるんですね。父母息子娘ね、その全ての人、いやそれはそれだけではなく自分自身よりもね愛しなさいとおっしゃるわけですね。じゃあ私たちはどうでしょうか、ね、それぞれ私はどうでしょうか、そうしていますか。でそれをじゃあ、いや私はねイエス様を愛していると思いますね、でもそれをじゃあ測る方法ね、同じこのヨハネの15章の9節の次に10節というのがありますね。この10節にはこのようにありますね。212ページ、もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっていると同じですとありますね。ですからじゃあどのようにこのね、あ私がイエス様を本当に愛しているのかどうかね、ちょっとこう考えるときにどう判断すればいいんでしょうか。まあ、ここではイエス様は一つの尺度を与えましたね。戒めを守るならその愛にとどまっている。もう一箇所ですね、14章の15節も同じようなことを言ってますね。14章15節では、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです、ね、まあ、似てますね。で、まあ、イエス様はここでですね、ちょっとここはちょっと注意したいんですけどもね、戒めを守ってるからそれはそのね愛の証拠ですというふうにこう捉えますと、場合によってはねちょっと誤解があったり、こうあるいは勘違いしてしまうこともあるように思います。 それはどういうことかと言いますと、ここはですね、むしろ私たちがなぜイエス様の戒めを守るかというね、その動機というのがイエス様を切に愛するから守るということで、まあ時として人間というのはこういうこともありますよね。こういう集まりのね、兄弟姉妹の中でお互いの目を気にしてね、このイエス様の戒めを守るということもありえますよね。献金をする、祈る、まあ戒めを守るやらね、でそれが動機というのはイエス様を切に愛するからではなくて、人の目を気にするからというね、そういう誘惑ってないですか、私たち人間にはね、あると思いますね。ですから単にですね、このイエス様おっしゃるようにやっていればいいのだということではなくて、この愛という、このような愛にとどまっているとすれば、愛に動かされて、この人の目やもろもろ他ではなく、このイエス様を喜ばせたいがためのこの戒めを守るというね、これがこう尺度ですとイエス様はおっしゃるんですね。すなわち私たちはイエス様を本当に心から喜んでね、まあ、その戒めを守っているか。でもしもそうでなければ、少なくてもその部において、あるいはその一部において私たちの愛が欠けていると、とどまっていないというね、ことが判明するわけですね。私はこういうイエス様の戒めを守っていない、あるいは喜んで守っていない、人の目を気にするときにはするけれども、そうでないときはしませんというね、まあ、そういうようなことであれば、あ、私は見落としていたけれども、イエス様への愛情は少し欠けていますね、本来イエス様おっしゃるような愛にとどまっていない、少なくてもそういう部分があるのな、あるんだなというふうにですね、私たちは考えるべきですね。でその場合にはじゃあどうすればいいのかということなんですけれども、まあペテロの話覚えてますか。まあ十字架の前の夜ですね、イエス様があのペテロに言いましたね、弟子たちはみんな私を離れます。ああでもペテロはですね、いや彼らのことは分かりませんが、私は大丈夫です、決してそんなことをしません。イエス様はペテロにですね、いやあなたは私を三度知らないと言います、ね、いや決してそれはありえませんと、ペテロは自信満々でしたね。でもどうなりました、彼はやはりイエス様を知らないと言いましたね。でその後にイエス様がこのペテロにどう聞きましたか、あなたは私を愛していますかとね、3度確認しました。その時のペテロの態度はどうですか、任せてください、もちろん愛してます、そんなことは聞くほどもないというふうには言いませんよね。いや頭を下げながらね、いやイエス様おっしゃる、わかると思うんですが、私はあなたを愛してます、でもちょっとね、あの言葉を変えてますね。イエス様の場合にはこういうね、無条件の愛というふうに聞くんですが、ペテロはちょっと違う表現でね答えます。いや私の愛はそこまでではない、ね、前は自信満々でもう言い切ってましたけどもね。ですから私たちはそういう意味では謙遜に、ああイエス様を愛する自信はないな、私はあのペテロのように弱いし、いろいろ誘惑もあるし、でも主よどうか私を助けてください、その本来愛すべきように愛せるように満たすけをくださいというね、謙遜なこの助けを求めるような心が必要ですね。そこがまあ唯一のきっとね答えかなと思いますね。日頃私たちを歩みながら、当然心が奪われ、イエス様より他のものに心が行ったり、 他のものを愛した自分のことが可愛くなったりすることも時にはあるわけですが、その時に謙遜に主を許してください、助けてください、このような私をあなたを正しく愛せるように御助けをくださいというね、この謙遜な祈りと願いが必要じゃないでしょうか。まだイエス様を信じていない方々、今日のお話全く不可能ですね。父母子より私を愛しなさいとイエス様に言われても、全くそこには魅力も感じないでしょうし、必要も覚えないでしょうし、逆にそれが少し愚かにも思えてしまうかもしれませんが、でもその救いがまず必要ですね。まず心が入れ替えられ、あ、イエス様というお方がどんなに素晴らしいお方なのかとこう見えてくると、あ、それは決して愚かでもなく理にかなっていることなんだなというふうにですね、こう見えてきます。ですからまずはこの自分の罪に目覚めることですね。あの女性もそうでしたね。自分がいかに罪深いのかを知ったからにイエス様を愛しました。それがまずなかったならば、あの指紋のようにですね、自分は出来が良くてね、イエス様なんか救い主なんかいらないという思ううちには、当然イエス様をそのようには愛せませんね。兄弟姉妹どうでしょうか。今日イエス様をこのように愛していますかと最後にね、共に問いましたね。まあ、私もまだまだそうでないと自分でも思いますね。でもそのようにイエス様を愛したいという思いから始まるんじゃないでしょうかね。イエス様がそう命じているからに、私はぜひそのように父子、父母、息子娘よりも、いや自分自身よりもイエス様を愛する、そのような歩みをしたい。で、結局イエス様の注意を忘れないように、そのような歩みをしていなければ人生を無駄にしていますよとイエス様がおっしゃるんですね。ですからぜひですね、人生を無駄にしないように、本当にあのペテロが最後にですね、謙遜に助けを求めるように、私たちも、まあ、弱い、しばしば心が奪われ、イエス様を愛そうと思いながらも何かそれてしまうこともあるけれども、主をどうか助けてくださいというね、そのような祈りを持って主に従っていこうと、そう決心しましょう。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日はイエス様のご命令、私を愛しなさいという本当に簡単なご命令でありながら非常に高度なもので、それは父子、父母、母父、あるいはその息子娘以上に、自分自身以上にというような、本当に高度な愛をイエス様が私たちに命じ要求しておられます。なかなか、あるいは全く自分の力では不可能ですが、しかしながらあなた様にあって可能であることを覚え、どうか主よ、あなた様に頼りながら歩めますように導いてください。まだイエス様を救い主として信じておられない方も、その必要を覚え、主を信じることのできますように。本当に主を愛することに心の満たしと喜びがいかにあるのかをまた覚えられますように、この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。